お元気ですか、熊田奈美子です。新しい年が始まって、今日は山下正夫先生の Q&A のコーナーです。今年初めてです。先生、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、お正月は楽しく過ごしました、は
い、おめでとうまで。
ああ、そうですか、はい、そうですか。私も結構楽しい時間を過ごすことができました、はい、さて今日は去年いただいたメールの中から、東京都の T さんの質問というか相談なんですが、ちょっとメール長い文章をくださったんです、ちょっとご紹介をします、まあ、私のお体の調子はいかがですかってこういたわってくださって、いつも聞いてくださってありがとうございます。新しい年ね、 T さんどうしてらっしゃいますか。少し沈んだ気持ちになることが多いのです、試練の中に光があるというけれども、その光を光と感じないときはどうすればいいのだろうかと。光とは何かと思ったときに、きっと人それぞれの光があって、この人にとっては光なのに、この人にとっては光ではないというのはあると思うんです。じゃあ私の光とは何だろうか。健康で今日も何事もなく過ごせたこと、周りの人が今日も何事もなく過ごせたこと、愛する人がそばにいること、十分な光なはずなのに、これがなくなったら死ぬほど辛いはずなのに、でも今日一日がそれであっても光と感じない貧しい心、救われた気がしない沈んだ心、感謝できない貧しい心になっていると気づいているのに、そう思えない私には、もし神様が私を見ているなら、大切な誰かを奪えば身をもってわかるだろうと、誰かを奪ってしまいそうで怖くなるんです。骨折をすれば骨折してない体がありがたいと感じるように、こんな私を見ているのならそれは恐怖です。こんな風に感じてリジョイスさえ聞くことが怖くなるこの頃です、という、結構こう、なんか心の思いを本当にこう訴えてくれて、私も読みながら、もう山下先生にぜひ聞いてもらわなきゃと思って、1月のね、Q&A で、で本当にリジョイスも聞いててくださって、いろんな番組も聞いてくださって、まあ、この Q&A も聞いてくださってるんですが、こういう、こう気持ちになるときって結構あるかなって思ったりするんですけど、
そうですね、まあ、人にもよるかもしれませんけれども、まあ、いろんな、ね、苦しいことや悲しいことや、ショックなことがこう積み重なったときに、やっぱりどうしてもなんていうか、光が光と見えなくなってくる、何もかもがこう自分にとって逆風のように感じてくる、これでもこれでもかと神様おっしゃってるように感じられてきてしまうっていうことなんでしょうかね。
そうですね、で結構先生こういう相談多いんです、なんか辛いなっていう、
そうですね、
で神様いらっしゃるのかなっていう思いになっちゃう方もあるし、なんでこう次から次から自分だけって、他の人見たらなんか元気そうで楽しそうですごくいいしみたいに見えちゃうんですよね。結構それぞれ思ってるかなと思いながら、
そうですね、
はい、
そうですね、まあ、どんなふうにお答えしようかなと今、もう簡単には答えられないので、そうですね、まあ、一つ思ったことは、試練の中にあるときってやっぱりなかなか光って見えてこないのかなっていうふうに思うこともあるんですね。それは なぜかというと、詩編の中にこういう有名な言葉があって、癒しめられたのは私にとって良いことでした、それによって私は神様のその律法を学ぶことができましたっていうふうに、書いてある箇所があるんですけども、これを振り返ってみてそうだって言ってるわけですよね。振り返ってみて、あの時のあの試練があったから今私は神様のことをこう学ぶその心がこう備えられたって言ってるわけで、やっぱりこの詩編の作者もその苦しみの中に最中にあった時には、そうは思わなかったんじゃないのかなって思います。なんでこんなに苦しい思いを自分はしなきゃならないんだろうかというふうにきっと思ったんだろうな
って思います、ね、なんかこうやっぱり私も自分のことを思ってもこう、なんか天に向かって叫ぶみたいな、私子供が学校の校庭で傘がね、目の中にバーンって刺さったことがあったんですよ。本当危なかったんです、でその時にもなんかね、もう本当にこんなただ叫ぶだけみたいな、そんなこう思いしましたし、なんでこんなことが起こるんだみたいな、
そうですね、
だからやっぱり そうですね、振り返った時に、うん、さっきの支援の記者のように思えるのかもしれないな、
は
い、
そうですね、でもその一方で聖書はまたこの試練には必ず逃れ道があるっていうことを書いてある箇所もあって、
うん、
やっぱり試練の中に光があるんだということを教えるところもあるんですね、
うん、だから、T さんは、まあ、今本当に自分がそれを感じられなくて、なんか訴えてるような、そんなでね、このリジョイスのこの時私、はい、どんな聖書箇所だったかなと思って調べたんですよ、うんうんうん、ちょっと遡って、はい、そしたらエレミア書だったの。
あ、なるほどね。
エレミアのね、あの言葉って結構私も読んでて、なんか涙を流すエレミアの辛いあの気持ちが、
う
ん、
そうですね、まあ、祖国がね、
うん、
滅びていくその姿を見て、
うん、
そうですね、まあ、エレミア書を読むとき、まあ、読み方が、うん、まあ二通りあるっていうか、うん、その悪いとこばっかを拾って読むと、もうすごく心が暗くなっちゃうんですね。もちろんそれも大切だと思うんですね。それは自分 の, その、まあ、民族の犯してきた罪に気づかせるという意味で、うん、そういう厳しい裁きを、うん、心を向き合わなければならない側面もあるんですけども、うん、でもそのことをするっていうのは、うん、結局神様のところへ帰ってくるための、
うん、
この気づきを与えるためのものであるので、
うん、
エレミアが語っていることの本当の意図は、その神様に立ち返ることですよね。
なんかこの T さんも、本当にこう大いなる、なんかこう、本当になんかこう読んでて思うんですけど、こう思ってるんですよね、
うん。
なんかただ自分が一人で生きてんじゃなくて、なんかこう神様のご存在。
そうですね。
うん、すごく意識してる、意識してるからこそ怖い。みたいな、
まあ そ, うですね、
そんな思いをこう、書いてくれてるな、
ね、確かにこ の, お便りを読んでいると、うん、やっぱりこう神様のことを考えているっていうか、いつもそのことを心の中に留めながら生活されてるんだなっていうことを思いますね、うん、
本当にその誠実さがね、伝わってくるような手紙、はい、メールだったんですよね、だから自分のね貧しい心みたいなことも書いてらして、
はい、
なかなか読んでて T さんより私の方がなんか、もっとこう鈍感だったりするかなみたいに、ね、すごく思っちゃったり
して、ね、とても敏感だと思いますし、
本当に
いろんなことを通して考えてらっしゃるんだなってことを思いますね、
うん、どうすればいいんだろうか、
うん、
ここなんですよね。
そうですね、まず、
うん、
自分一人で苦しんでるんではないっていうこと、まあ、私たちがにこう、はい、お便りをくださってるっていうことは、
うん、
結局私たちを、
うん、
まあ、信頼してくださってるっていう意味であると思いますし、
はい、
まあ、もちろんいただいたお便り読んで、
うん、
祈りに覚えて、いますけども、
うん、
やっぱりそういう苦しみの中にある人というのはやっぱり自分ではどうすることもできない、
うん、
その悩み苦しみを抱えていて、うん、そのために私たちがいて、
うん、
共に祈る、
うん、
あるいは、まあ、本人は知らないけれども私たちは祈っているっていう、
うん、
そのことを、まあ、ぜひ覚えてほしいなっていうか、うん、まあ、私たちが祈る以上に神様が何よりも心配してくださっているし、神様が良い方へこう導いてくださっているんだと、
うん、
私はそう思いますね、
うん、なんか怖いなって思っちゃう気持ち、思っちゃうそうなんですけど、はい、決してね、神様は怖いだけのお方じゃないし、
う
ん、
そうですね、
っていうのも分か
ってるし、意地悪をするっていうようなお方ではないと思うんですね、
ないね、
人間のあらゆることを用いて、
うん、
ご自分に返ってくるようにと招いてくださっている、
招いてくださってるんですよね、だから本当にこう聖書の全体のやっぱりこう神様の私たちへの語りかけを、まあ聞き続けて、いただきたいなという気持ちがすごくして、
う
ん、
もう、う
ん、まあ、T さんにはお返事も書きますし、いろいろとこうこれからもね、語り合いをできたらなと思うし、他に今聞いてる方でもちょっとすごく自分の中でそうこもってて、なんか先生に書いてみたいって思ってらっしゃる方がいるかもしれないなと思って、こう T さんのメールもねご紹介させていただいたっていうのもあるんですけど、
まあ、自分を振り返ってみて、
うん、
まあ、それぞれ人生どこで壁にぶつかるかっていうのはその時期も違うし壁の種類も違うんですけども、
そうですね、
自分がやっぱり聖書を読んで、
うん、
これは神様の言葉かなと思ったのは、はい、うん、その預言書の言葉を読んで、私に帰ってきな、最新の出題料を私のもとに帰れっていうその言葉が、はい、うん、本当に自分の心にはまってきたわけで、まあ、それまで本当にまあ、中学校の、3年生の頃ってすごい自分が本当に無茶苦茶な、今から言うと恥ずかしいような、そう、挫折もしたし生活態度もすごく悪かったし、それでもっても本当に最悪な中学校生活を終えて、その中で聖書に出会った時にその声を聞くことができた。でもそこへ至るまでやっぱり自分の中には本当に光なんてないと思ったし、そうそう思い出しましたけどさ、その頃のなんかの走り書き、ノートの走り書きに、神様なんかいないって、なんかいるんだったらなんとかかんとかって書いた走り書きが後になって
出てきて、
ああ神様はこれに対する答えを用意してくださったんだなって、本当に後になってからね、それに気づきましたけど、
もう自分の中でこう湧き上がるような、
うん、はいはい、なんかの紙のノートの端切りに、
神様なんかいないんだ、
そうそう、いないんだみたいなことを書いて、そうそう、そのことを思いましたね。思い出しましたね。
立ち返れ、立ち返れっていう神様の、はい、こう、聖書からの語りかけが、はい、山下先生の中にこうどんどん響いてきたわけですよね。そうですね。Tさんも、これからずっと番組を聞いてくださると思うんですけど、どっかでこの聖書の言葉が、
そうですね、自分の心にピタッと
来
る時、来る時があると思いますね。
そうですね。そうですね。でも嬉しいのは、なんかこう、やめちゃないんですよ、 T さん。
そうですね。
聞き続けてくださってるんですよ。それがなんか、はい、嬉しいなって思うし、はい、一緒になんか悩んで、一緒に考えて生きていこうよみたいな、
う
ん、
そうですね、
そんなところがちょっと私と、T さんの中にあって、
そうですよね、
まあ、先生もそんな状態があったわけですよね。
そうですね。そうですね。はい。あの頃はでも、そういうキリスト教の番組も聞いてなかったし、もう自分一人で悩むしかなかったし、まあ、誰も世の中だ、自分のことなんて分かってないと思ったし、神様なんていないと思ったし、まあ、その中で聖書に出会って。
でも結局、まあ、知らない人だったかもしれないけど、はい、教会にも自分で行ってみたんですよね。
そうですね。はい。
まあ、T さんの人生、これ今年もね、いろいろこうメールのやり取りしながら、一緒に生きていきたいなって思いますけど、また今日の番組を聞いてくださってるんですけど、また続きで、実はこんなこともこうなのよってまた書いてくださったら嬉しいし、今日初めて聞いてくださってる方でも、ちょっと僕もこんなこと思ってるっていうのもくださったら嬉しいなと思うんですけど、で先生も辛かったんですね。
まあ本当に一人で悩んでいないで、
そうですね、
もうここにお便りくださって一緒に考えて、
そう、ね、そう、悩んでいないで聞いてみたらですね、まさにね、
はい、
なるほど、はい、はい、もう時間になってしまいました。はいはい、まあ、1月新年にお送りしました。それでは今年も先生1年間いろいろ
Q&A
のコーナーでお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ファミトーク、山下正夫先生の Q&A のコーナーでした。 T さんからの相談いかがでしたか。私も同じようにこんな気持ちがあるんだってあなたが今思っていたら、ご遠慮なくこの番組のコーナーにメールください。待ってます。さて、プレゼントは番組ネーム入りの版画カレンダープレゼントです。お一人に1枚ずつもれなくプレゼントします。いよいよこの版画カレンダープレゼントも終わりになります。ぜひこのチャンスに申し込んでください。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支庄箱190番ほほえみトークです。 この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。